い、こんにちは。左大臣三永です。4月に入りましたね。昨日と連続した1日なのに、やはり全てが真新しく感じます。さて、発売中の商品、聞いてわかる日本の歴史、江戸幕府の始まり、ご好評をいただいております。そして京都公演もします。声に出して読む小倉百人一首、4月28日、京都駅から徒歩10分の寺でやります。どちらも詳しくはリンク先をご覧ください。本日は彦根城を歩きます。彦根城は琵琶湖を見下ろす彦根山に立つ山城です。江戸時代の初めに2代彦根藩主井伊直次によって造営されました。天守が現存する全国12の城のうちの一つです。また彦根藩主の庭園である源丘楽楽園、大老井伊直助が青年時代を過ごした埋もれ木の屋も見どころです。では行ってみましょう。 JR 東海道本線彦根駅下車、駅前に井伊直政の像があります。井伊直政、遠江の国井伊の屋、静岡県浜松市の生まれ。15歳で徳川家康に仕え、徳川四天王の一人に数えられる。井伊の赤鬼としてその武勇を称えられ恐れられます。滅亡した武田家臣団を預かり、武田の赤備え、改め井伊の赤備えという甲冑、旗、馬印などすべて赤で統一したスタイルはよく知られていますね。慶長5年、1600年関ヶ原の合戦では、東軍方として西軍の薩摩の島津氏を追撃するなど功績を立てました。合戦だけではないです。井伊直政の交渉によって西軍から東軍に寝返ったものが多くありました。戦後これらの恩賞として石田三成の所領地であった沢山を与えられ、光助の国高崎、群馬県高崎市から移封して沢山の18万石の大名となりました。しかし関ヶ原の2年後の慶長7年1602年、直政は病に倒れます。直政の死後、沢山藩改め彦根藩となり、直政の後を継いだ直次によって彦根城が築かれました。彦根駅から徒歩20分、見えてきました。彦根城の玄関口です。外堀、旧中堀に沿って植えられた松は47本あり、いろは松と呼ばれています。藩主の出発や帰着の際には、ここで藩士がお目見えしました。では、外堀イコール旧中堀にかかった橋を渡って進んでいきます。彦根城の歴史です。慶長5年1600年、関ヶ原の合戦で、井伊直政は徳川家康のもと戦功を立てました。戦後、その恩賞として、光助の国高崎、群馬県高崎市から石田三成の城であった沢山城へ移封となり、近江18万石の大名となります。そして直政の死後、2代直次が沢山城の西方、彦根山に築城したのが彦根城です。彦根城は西国大名への抑えとして重要拠点でした。ために徳川家康の支援のもと、築城は猛スピードで進められました。大阪の陣による中断を挟んで20年かけて、3代井伊直孝の時、城は完成しました。そして一度も戦火に遭わないまま、明治維新を迎えます。明治の廃城令によって一時取り壊されそうになりました。地元の強い要望によって解体中止となりました。天守、西の丸三重櫓、太鼓門櫓、天秤櫓などが取り壊しを逃れ、そのままの姿をとどめています。彦根城は天守が現存する全国12の城のうちの一つです。藩主の庭園である源丘楽楽園は国の名勝に指定されています。さて、いろは松から中堀を越えると、マス型の 二の丸の入り口があります。沢口多聞櫓です。左右に二つの櫓があったそうですが、左の櫓は礎石を残すのみ、右の櫓は復元です。くぐるとそこが二の丸です。道なりに進んでいくと、左に馬屋が見えます。藩主の馬を飼っていた建物です。昭和43年に解体修理が行われましたが、復元ではなくオリジナルです。全国の城で藩主の馬屋がそのまま残っているのは彦根城だけということで、重要文化財に指定されています。表門橋に来ました。屋形船が堀に浮かんでいます。風情が溢れます。表門橋を渡るといよいよ城内です。ここから表門参道を登っていきます。表門参道を登り切ると、左右に狭く石垣が迫る大堀切りに至ります。右上には天秤櫓がそびえ、金の丸と天秤櫓をつなぐ廊下橋が頭上を横切っています。こういう立体構造はいいですね。なんか秘密基地っぽいというか、忍者屋敷っぽいというか、ワクワクします。もうすでに私の頭の中では立体忍者活劇天柱の BGM が鳴り響いているんですよ。ぐるっと道は回り込み、金の丸という高台に登って、ここから廊下橋を渡ると、そこが天秤櫓です。長浜城の大手門を移築したもので、羽柴秀吉の考案と言われます。門を真ん中に左右対称になっているので天秤櫓というわけです。左右の石垣の積み方が違うことに注目です。東半分、右側はごぼう積みという積み方、西半分、左側は江戸時代後期に再建されたもので、落とし積みという積み方です。詳しい解説は、解説をお読みください。さらに石段を登っていきます。石段の踏み幅も高さも一段一段変えており、なかなか登るのに骨が折れます。敵の襲撃に備えた、実践的な城であるということがわかります。来ました。本丸の入り口。太鼓門櫓および続き櫓です。本丸の表口を固める櫓です。太鼓門櫓の手前に鐘楼があり、現在も時を告げています。くぐるとそこが本丸です。本丸の隅に三層の天守がそびえます。慶長8年1603年着工。慶長11年1606年完成と言いますから、関ヶ原の合戦と大阪の陣の間の期間、豊臣から徳川に世の中が移っていく時期にこの天守は建てられたんですね。徳川家康の命令で大津の京極高次の城の天守を移築したと伝えられます。それにしても小さい。まだ18万石の頃に築城されましたので、その後、加増されて30万石となった彦根藩の天守としては、小さい印象を受けるんですね。正面右側の入り口より中に入り、最上階まで登ることができます。北東に伊吹山、東南に鈴鹿山脈、西北に琵琶湖、南西に近江平野が広がり、絶景です。気分がいいです。本丸の西にある西の丸の西の隅には、西の丸三重櫓があります。北と東にそれぞれ多聞櫓を接続し、くの字型につなげてあります。装飾性のない質素な作りです。私が行った時には、全国のお城模型展という展示を中でやっていました。窓の外に琵琶湖が爽やかに青々と見渡せました。西の丸三重櫓を後に、周遊道をもみじに見とれながら歩いていきます。深い堀切りがあります。西の丸の裏手から攻めてくる敵を防ぐための堀切りです。堀切りの上に渡した橋の向こうに出ぐるは、この辺りからの琵琶湖の眺めが素晴らしいです。結構風の強い日でしたので、琵琶湖の波も白く見えて、波の音もかすかに響いていました。琵琶湖に浮かぶ竹島もくっきりと見えました。 では、西の丸から石段を下っていきます。石垣の苔むした感じが見事です。石段を下り切ったら、内堀にかかる黒門橋を渡ります。もみじが水面に映り込んで、見事でした。内堀に沿って歩いていくと、左に欅御殿が見えてきます。欅御殿は、旧彦根藩主の下屋敷です。延宝5年1577年、四代藩主、井伊直興の造営。書院造りの屋敷に枯山水の庭があります。かつては広大な敷地だったということですが、現在は10分の1に縮小されています。明治になって廃藩後は、楽楽園と呼んでいます。楽楽園、その名の由来は、民が楽しむのを楽しむという彦根藩主の思いから来ているということです。井伊直弼もここ、欅御殿で生まれました。楽楽園の隣には、玄宮園があります。延宝8年、1680年、四代藩主、井伊直弼によって、欅御殿の庭園として作られました。中国湖南省の象形八景を模して作られたと伝えられます。洞庭湖の周りの美しい景色、八つを集めたと、これをモデルにして、近江八景なども作られているというわけです。池を中心に季節の花々が咲き、風情あふれる庭園です。ちょうどもみじの季節で、絵画のような美しさがありました。玄宮園の東隣に、井伊直弼像。小太りな感じですね。野心と風流を合わせ持つ、なんとも強い印象を残します。井伊直弼、彦根藩第14代藩主、井伊直中の14男として、彦根城欅御殿に生まれます。17歳で、300俵の捨て淵を藩から与えられ、彦根城内堀沿いの小さな屋敷、埋もれ木の屋に入り、学問と風流に没頭。しかし、13人もいた兄たちは創生したり、養子に出たりして減っていきます。気づいたら跡取り候補は直弼一人。こうして、嘉永3年、1860年、彦根藩主であった井伊直弼が死ぬと、直弼が38歳で彦根藩主に就任。彦根藩主に就任するということは大変なことです。井伊家は、堺、本田、榊原と並ぶ徳川四天王、その四天王の一人ですから。彦根藩主に就任するということは、そのまま幕政に参加することを意味していました。嘉永6年、1853年、ペリーの艦隊が来航し、開国を迫ります。そこで、井伊直弼が主張して言うことに、今の日本に欧米と戦う力はない。まずは開国して欧米から技術を学ぶのだ。日本が生き延びるにはそれしか方法はない。これに対し水戸藩主徳川斉昭は、何を言うか、外国など追い払え、新国日本に異敵など入れてたまるか、すなわち攘夷を唱えました。攘夷といっても具体的な計画は何もなく、ただ外国人を襲うとか、辻斬りをするとか、たわいもない話でした。話にもならん。井伊直弼は開国を決意します。しかし、開国をするためには、攘夷を声高に叫ぶ、水戸徳川家の斉昭一派が邪魔です。時に、13代将軍徳川家貞は病弱で、いつ命が尽きるとも知れませんでした。家貞の後継者候補として、水戸斉昭の息子で一橋家に養子に入っていた慶喜が上がっていました。もし慶喜が次期将軍となれば、幕府は攘夷一色に染まってしまう。それは何としても避けねばならぬ。そう考えた井伊直弼は、もう一人の将軍候補、紀伊徳川家の徳川義富、後の14代将軍徳川家茂を推して、一橋派と対立します。安政5年1858年、井伊直弼は非常時のみ置かれる大老に就任。 孝明天皇の勅許を待たずに、日米修好通商条約に調印、ついで将軍後継者として徳川義富、改め14代将軍徳川家茂を立てます。ついで一橋派をはじめとする攘夷論者を次々と逮捕処刑していきます。安政6年1859年、安政の大獄です。御三家の一人である水戸成明まで謹慎処分とされ、吉田松陰や橋本早苗、雷山陽の息子雷幹三郎らが若い命を散らせたのは周知の通りです。安政の大獄は反対派の怒りをかきたてるに十分でした。安政7年1860年3月、江戸城桜田門外にて井伊直弼は水戸薩摩の浪士に襲撃され殺害されました。享年46。最後に井伊直弼が青年時代を過ごした埋もれ木の屋を訪ねます。外堀、旧中堀に面した位置にあります。この辺りには彦根藩の上級藩士たちの家が立ち並んでいました。井伊直弼は井伊家の14男ですから、跡取りになれる見込みはありませんでした。直弼は300俵の捨て淵を与えられ、ここ埋もれ木の屋に17歳から32歳まで15年間も過ごしました。まあ、くしくも源頼朝が昼ヶ小島に流されていた年齢と大体重なりますね。32歳まで至福の時を過ごした。寝るのは1日4時間で良いと言って、和歌や茶道、能、居合などの稽古に励みました。井伊直弼、ここ埋もれ木の屋で一生朽ち果てることを覚悟しながらも、その一方でいやいや、いつかは天下国家のことをするぞという思いもあったでしょう。その頃の直弼の歌です。世の中をよそに見つつも埋もれ木の、埋もれておらん心なき身は、世の中をよそ目に見ながら埋もれ木のように埋もれたまま一生を終えるのだろうか。私のような心ないものは、埋もれておらんのラムは水量の助動詞ですので、埋もれておらんは埋もれているのだろうか、ずっと埋もれたままなのだろうかという水量の意味です。これを埋もれてはいないぞとまで訳すのは訳しすぎと思います。しかし埋もれているのだろうかという水量のですね、柔らかい言い方の奥に、いやいや、決していつまでも埋もれてはいないぞという思いを読み取ることはできると思います。本日は彦根城を歩きました。四季折々の自然も美しく、初代井伊直政から幕末の大老井伊直弼に至る彦根藩の歴史も興味がつきません。じっくりと時間をかけて歩きたいところです。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。